タッシーのジョグラジ。
12月11日火曜日午後4時を回りました。ターシーこと上里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。はい、ターシーのジョグラジスタートです。はい、ターシーさん、
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠です。
はい、アシスタントのベッチです。ということであっという間に1週間経ちまして、はい、2回目の放送ですが、はい、どうでしたか？初回放送あまり感想聞けなかったんですけれども、ターシーさん、
あっという間に終わっちゃってましたね
あっという間でしたか？
汗かきながらなんかジョギングしてるわけでもないのにね。
ジョギングしてるわけでもないのに
汗かきながら走って終わったみたいな感じですね。
あ、そうだったんですね、はい、でこの1週間ずっとね雨が続きまして、
そうそうそう、もうね、うん、まあ雨降ってるという理由と那覇、うん、マラソンで疲れ切ったっていうのもあって、うん、休んでましたジョギングを。
あら2回目の放送もタシさんをお休みしていたジョギングについてなどなど、はいはい、今回はですね、まあ、沖縄もちょっと冷えてきたということで、うんうん、前半は雨、寒い日のジョギングについてトークしていきたいと思います、
はい、
でそして後半は皇居ジョギング、まあ、皇居ランとか言われたりするんですけれども、ね、はい、ちょっと沖縄を離れて、
うん、沖縄ではないのに
もう早速、
はい、沖縄から皇居に東京に、
はい、東京の方に飛んでみるということで、はいはい、後半はそのようにトークしていきたいと思います。
はい、
でちょっとですねツイッターの方でですね、沖縄の噂話さんっていう、はいはいはい、アカウントさんでなんかホームページも運営されているんですが、はい、こちらの方より那覇マラソンを見て運動しようと決意した人も多いのでは、うん、継続するためにジョグラジを聞いてモチベーションを維持しましょうということで、
あ、嬉しいですね。はい、
ジョグラジの宣伝をしていただいております。
私ですら宣伝してないのにもうすいません、ありがとうございます。
はい、もう本当に嬉しいですね、
はい、
うん、こうやってねちょっとずつねジョグラジ知ってくださる方が増えていったらすごくね、はい、嬉しいなと思いま す,
そうです、ね、
特にね今那覇マラソンの後ということで、
うん、旬な時に ね、
うん、
マラソン、ね、
ジョギング興味を持った方、はい、うん、たくさんいらっしゃると思うので、そういった方たちにねぜひ聞いていただきたい、はい、うん、健康番組
、
はい、となっております。ターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて生放送中。 FM 那覇のツイキャスではスタジオの様子をリアルタイム配信しています。ぜひメッセージの方をお送りください。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージはツイッターはカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメール@ジョギング.沖縄メール@ジョギング.沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。というわけで前半は雨、寒い日のジョギングということで、うんうん、トークしていきたいと思います、はいはいはい、早速ですがね、ダシさん、
もう、はい、はい、雨とか寒い日嫌ですからね
みんな嫌ですよね。
早速もう休んじゃってますからね、うん、
早速那覇マラソン終えて
終えてほっとして、
はい、ほっとして、
はい、うん、まあ特に沖縄の場合ね、うん、雨のこの度合いというのか、うん、もう土砂降りの時はさすがに身の危険を感じるんでやめた方がいいけれども、パラパラっていうぐらいでしたらね、
うんうん、
まあいけるかななんて思いますよね。
うん、
一番だから寒い日より雨の日のこの、うん、出るか出ないか、出るか走るか走らないかみたいな、
はいはいはい、
この心の葛藤は結構ありますよね。これぐらいの雨だったら走れるんじゃないみたいなね。
特になんか、うん、沖縄って片部位もあるじゃないですか。
そうそうそうそう、うん、だからこれはとかね、
走ってる間に片部位にあったりとかってしたことあるんですか、うん、ターシーさん。
あのありますよ、それは、
うん、ありますか。
やっぱりね、あの、うん、雨降っても濡れるし、
うん、
走っても汗で濡れるから、
うん、
あのまあ、その程度なんですよ、
うんうんうん、あ、そうなんですね。
あの仕方がないと、
うんうんうん、
雨降ってる、あ、走ってる時にね雨降るっていうのは、
あ、じゃあもう走ってる時にもうざーっと降ってきたら、まあ、そのままもう走っちゃうっていう感じですか。
そうそうそうそう、
あ、そうなんですね、
まあ、沖縄の場合って、うん、この梅雨時期もその、まあ、ずーっと雨降ってるっていう時もあれば、まあ、時折晴れ間というか雨が上がる時もあるので、うんうん、うーん、まあ自分が走りたい時間走れなくてもちょっと駒が空いて、
うんうん、
走れるような空間というか時間帯ができるんですよ、
うん、
そういう時がいいかもしれないですね。
あ、いいですね。
あと 雨の日は、うん、大野山、那覇市だと大野山公園、
うんうん、
大野山野球場や陸上競技場があるあの大野山公園で走ったりとか、うん、あれはその新都心公園とか、うん、こうちょっとそのクッション性のある、
うん、
あのジョギングコースがあるところ
なんていうのは環境の整った場所で、
はい、うん、やっぱり雨降ってちょっと雨足激しくなると、
うん、
歩道にしても滑ったりとか、
うん、
やっぱりこう、ね、車が気になったりとかするんで、
うん、
それを気にせず走るんだったらそういう公園型コースの方がそうですね、いいでしょうね、
の方が安全かもしれないですね、
はい、
なんか特になんか沖縄のアスファルトって結構滑りやすいイメージがあるんですけど、
滑りやすいから、
うん、
やっぱちょっと雨足が強いなとかっていうんだったらちょっとコース変えた方がいいかもしれないですね。
うん、その方がいいかもしれないですね。私ちょうどあのこの間友達と雨の日に、うん、あのスニーカーはどこのメーカーが滑るのかみたいな話を、全然ジョギング あのスニーカーではないんですけど、一番沖縄で滑りやすいのはコンバースだって言ってだから沖縄に来てからはその子も私もコンバース買ってないっていう、
はい、
雨の本当につるって前私も尻餅ついたことがあるので、
そんなに滑る、
うん、結構滑れますね。うん、まあ、330沿いでしたね、覚えてます、痛かったのでで
もコンバースであんまり走らんからね、いわゆるバスケットシューズだからね。
そうですね、うん、走りはしないんでしょうけど、
はい、
うん、沖縄の雨の日ねジョギングする方も、
うん、
あの、
まあ、
普通に歩く方も本当にちょっとい
い、ね、
うん、気をつけて歩かないと結構つるっと滑っちゃうので、
そうそう
そう、うん、怖いなと思います。うん、
寒い日はね、
うん、
まあ、私も寒い日にやっぱり寝坊したりとか、
うんうん、
最近だからやっぱこの沖縄ってこう冬になると日が明けるのが遅くなるわけじゃない、
うん、そうですね、
今日でも結構ね、うん、7時ちょっと前ぐらいだったと思うんだけど、
うん、
そうなるとこう、ね、日の光でこう目が覚めたりするから、
うん、
あれ寝坊しちゃったっていう感じは
ね、ありますよね。夏場はやっぱりすぐ明るくなるのですごい早起きしやすいですけど、
うん、そうそうそう、
ちょっともう今の時期はなかなか布団から、
まあ、うん、どうしようかななんて思うけどね、うん、やっぱこう気合いでしょうね、うん、
気合いですよね、やっぱり
全然
気合いで
気合い、説明になってないけど、
うん、
もうえ いつも本当この寒い時は半袖にしようかなとかさ、
うん、
ジャンパー着ようかなと思うんだけど、
あ、服装もやっぱり変わってきますよね、寒い日のジョギングだと。
私はもう朝も昼も夜もというか全部こうやっぱり、うん、あのランパン、半ズボンのランパンと、
うんうん、
ランニングパンツと T シャツですよね。
うん、
だから先々週も、まあ、後から話す皇居ジョギングした時も、あ、皇居ジョギングする前か、
うんうんうん、
1人このみんなコート着てマフラーしてるのに、
うんうんうん、
1人だけ半パン T シャツみたいです
ごい元気な格好ですね。
どっから来たのみたいな、沖縄の人でしょみたいなっていうのはないですけどね、
うんうんうん、
まあ、あの私も どこ行っても
うん、
そういう格好で走ってますね。
うん、沖縄もね、あのちょっと先週1週間雨が続いて、でそれと同時に気温もちょっと、
ね、
うん、涼しくなって、
はい、
本当はこのくらいの涼しさが那覇マラソンの時期に当たってほしかったっていう感じですよね。
はい、もう沖縄の12月は結構気まぐれなんでね、
那覇マラソン後に冬の気温が来たっていうことで、
はい、しょうがないもん、あれは
やっぱこの時期はちょっと朝ジョギングに出るときは あ寒いなって思いながらさ出るんですか。まだ
まだそこまでですね。だって今日も私は半袖だし、うん、
ちょっと私ベッチはあの昨日も寒かったのでニットで行こうかなと思って。
あれですよ、あの沖縄はその日その日で
そう変わっちゃうので、
服装を変えないと、昨日のでも室内で暑くて暑くて、うん、僕は昨日スーツだったんだけども、うんうん、もう汗ぐっしょりでしたね。
あの沖縄はやっぱり外の気温とあと室内もまた違ったりとかするじゃないですか。そうそうそうそう、結構、うん、あとあれですよね、ユイレールが冷房ガンガンだったりとかすることもあるので、うん、沖縄って場所によってまた気温だけじゃなく、そうそうそう、行く場所も考えないと結構服装難しかったりはしますよね。
まあだから、うん、もう軽装からちょっと羽織るぐらいのものを持っとけば、うん、この季節はいけますよね。
そうですね。でもタシさんはもうジョギングの時はもう変わらず、
変わらずもうどこに行っても、うん、一回県外に行って、うんうん、雪が降ってきたとかあるんだけど、
はいはいはい、その半袖で
雪が頭に積もりながらね、うんうん、半袖で走ってたんだけど、それは多分どっかで遭難してる姿に見えたんじゃないかな。あれも沖縄県民だっつってね
その時だってすれ違う方とかえって顔してなかったですか。
いや、もうなんか見ないようにしてただろうねこれ見ちゃいけないっていう、まあそんな感じでね、まあ、寒い日も暑い日も、うん、まあ、やっぱり服装は変わらないですね、私自身は。
あ、そうなんですね。いや、やっぱりお正月の時期とかからジョギングを始めようかなって思う方も多いと思うんですけど、うんうん、
一番寒い時期ですね、う
ん、一番寒い時期から始めるときはやっぱりそれなりに着込んでスタートした方が、
そうだね、やっぱり私みたいにちょっと、うん、どっか外れてる人は半袖で、うん、ね、半でいいんでしょうけど、やっぱりその1月1日から、ね、始めようという、うん、ちょっともう始めかけたという人にとってはちょっといい格好をした方がいいかもしれないけどね、よそ行きのランニングフォームっていうかランニングスタイルみたいな、ちょっと格好つけて、
うんうんうん、
私もだから今年の1月1日は朝4時ぐらいかな。
あ、結構早いですね、
うん、走ったんですよ。でも、まあ、6時ぐらいからちょっと出かける予定があったんで、
うんうんうん、
朝走ってからもう1年の計は簡単にありということで、
うん、
これまた半袖半パンだった、まあ、しつこいけどね
すごい、
ところがやっぱり、はい、寒くて、
うん、
なんだろうっつってみんな初詣客がいるところ通るんですよ、お寺の前通るんだけども、
はいはい、
なんだこれみたいない
や、しかも沖縄の方って結構寒くなるとだいぶ着込む方多いじゃないですか。
あ、そうそうそう、う
ん、だからすごいさらに浮きますよ、お正月の時期とかだと。
お正月はね、あんまり
もこもこに着込んだ沖縄県民の方と、
はい、
半袖で走るターシーさんと、ということでね、皆さんもね、ぜひお正月の時期もしジョギングされる方はこんな格好で走ってますよっていうこと で、
そうです、ね、うん、
寒い
日、ね、
うん、寒い日とか雨の日はやっぱりね、雨があったって体温がね、やっぱり、うん、下がっちゃうかもしれない、そういう時ってどういう格好して走ってますよってことがあれば、ぜひぜひメッセージで教えていただけたらなと思います。でここでツイキャスの方、ライチさんから、はい、さーい、はじめまして、ライチですということで、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。ぜひぜひね、ジョギングの話題をお届けしてますので、はい、走ったら報告をぜひぜひお願いします。はい、というわけで後半は皇居ジョギングについて、すいませんね、今日カミカミですね、についてお届けしたいんですが、うん、その前にライチさんからもう一件来てます。
はい、ありがとうございます。
はい、スポーツ店でジャージ安くなるから買いたいな、来年はアディダス狙いということで、
うん、
そうですよね、ちょっと安売りの時期とかありますもんね、新年明けたら、
うん、楽しみですね、
うん、じゃそれで買ってからジョギング始めるっていうのもいいかもしれないですね、うん、
どっちでもいいでしょうね
あの私形から入る方なので、
ね、はい、やっぱりそれはいいかもしれないね。
ちょっとあの可愛いジョギング用のウェアを買ってから、ね、うん、あのスタートしたいなっていう気持ちがあるので、はい、ちょっと私も安売り狙いでいきたいなと思います。
ぜひぜひ買いましょう。
ワークアウトでたまにジョギングしてます、運動公園でジョギングしてますということで、はい、ジョギングされてる方のメッセージです。
あ、嬉しいですね。
はい、なんでね、いろいろ走った情報とかね、いろいろメッセージいただけたら嬉しいです、はいはい、ということで
公共、タッシーさん、公共ジョギングとか公共ランニングって言うみたいですね。
はい、そうです。はい、
なんかうん、さっきベッチが言ってたけども、
はい、
なんかこう日本で一番、うん、そのランニングしやすい場所みたいな認定されてるみたいなんだよね。
うん、2011年に観光庁から走って気持ちがいい道の第1号に認定されているのが、うん、この皇居ランニングのコースになってます。うん、
そう、僕はね、はい、その1999年、まあ、2000年から2002年ぐらいまで、うん、都心 の、まあ、その皇居のわりかし近いところに住んでて、
うんうん、
ほぼ毎日走ってて、
うん、
だから、まあ、自分がそのランニングの楽しさ、ジョギングの楽しさをちょっと味わったきっかけみたいなのは、やっぱり皇居ランニング、皇居ジョギングでしたよね。
あ、そうなんですね。うん、
思い出のランニング、うんうんうん、ジョギングコースみたいな。
うん、
だから先週かな、うんうん、改めて、うん、あの走りに行きましたよ。
お、どうでしたか。
うん、ちょうど、まあ、今どうか分かんないですけど、ちょうど11月の末の東京ってイチョウがこう色変わって、うん、でまた雨も降んなくてこう青空がこう広がるような景色があるんですね。うんうんうん、ですごい青空とこの黄色のイチョウとちょっと、まあ、他にも落葉樹が色変わってるのって見ると、あ、東京いいなーなんて思いましたね。すごい綺麗だなーなんて。
じゃあ同じコースを走っててもやっぱり季節の移り変わりを感じることができるからすごくいいですね。
そう、でやっぱり 春はもうやっぱ桜なんで、
うん、
まあ、千鳥ヶ淵とかその皇居周辺の桜が満開になると、
うん、
これまた綺麗だよね。
で、
それが終わるとちょっと青葉が見えてっていうような、うん、すごく走りやすいですよね。でね、やっぱりこう一番皇居のジョギングでいいのは、うん、その中心部、まあ、まあ中心だから、うん、その結構東京駅からも近かったり、うん、まあ、いろんなその、まあ、駅から、うん、地下鉄の駅も近くにあって、うんうん、アクセスしやすいのはやっぱり一番いいですよね。
なんかちょっとウィキペディアで勉強してたんですけど、皇居ランニング東京のどのエリアからでもアクセスがよくって、うん、であと公園内にトイレとか水飲み場があったりとか、うんうん、近くにロッカーとかシャワーっていう施設もあるっていうことで、やっぱり出勤前とか出勤後にもランニングジョギングがしやすいっていうことで、うん、やっぱり人気のエリアになってるみたいです。
私でも昼間、ね、うん、あそこ通ると、うん、そうじゃなくて出勤中っていうの、はいはいはいはい、お昼休みに、
うん、
なんか軽めのその、うん、なんか昼食終えてか、うん、あるいは昼食前に走ってる人結構いるんですよ。
そうなんですね。
ここ、うん、それね、書いてなかったんですけど、うん、あ、そんなそのまあ楽しみ方あるんだなって、うん、羨ましいななんて思いますよね。
いいですね。
県庁とかね、うん、市役所とかこの辺その、うん、雲寺とか牧師周辺で働いてる人が、うん、ほんじゃあちょっと走ってきますなんか言っても、
うん、
どこ走ってんだろうみたいなね。
しかも夏場の昼休みとかってもう地獄ですよね。
そうだから
日差しがもう
それができる環境ってやっぱり東京っていいよなーなんて思いますよ ね、
いいすね。あと公共ジョギングランニングの人気の点としては、
う
ん、やっぱり信号がないので、でしかもその皇居の外周が約5キロっていうことで、うん、カウントがしやすいっていうことが、うんうんうん、はい、挙げられてました。うんうん、
そう、私もね、これからジョギングネタというか話そうと思って、うん、
はい、
何か所かちょっと走ったんですけども、うん、まあ、知らないところとか自分も走ったことないところを走ると、うんうん、やっぱこのあれ信号がやっぱ気になるんですよね。で私も走ってるところはあんまり信号にかかんないところを選んでるんですよ。
う
ん
う
ん、
あ、はいはい、
やっぱりその信号で別にその青信号だからといって、うん、いやその右折する車とか左折する車なんかもあるんで、うん、結構やっぱ気になりますよね、この車の往来というのは。
うんうんうん、
それがないのがもうずっとそのまあ信号ないところ走るんで、むしろその運動公園の中走ってるような、うん、環境なんですよね。
うん、 やっぱ5キロカウントってやっぱり数えやすさありますよね。
そうそうそうそう、あとあんまりアップダウンもなくて、
そうですね、うん、高低差が30メートル
ってい
うことで、
ちょっと差がなってる部分もあるんですけど、まあ、総じてこうわりかし平坦な感じがしてるんで、
うん、
うん、走っててそんなにこう息も、まあ、ペースを保ってればね、うん、同じような時間でこう、うんうん、ジョグができるっていうようなコースですよね、う
ん、あとあの女性にとってはやっぱり皇居っていう場所からあの警備の方がいらっしゃるので、
う
ん、やっぱり安心して走れるっていうところが、
まあ、そうね、
うん、夜あるみたいです。
どこ行ってもあの、うん、警察官立ってるから。
そうですもんね。
それ、うん、それはあのランナーを守ってるわけじゃなくて、
じゃないんですけど
皇居とかあの治安守ってる人たちなんだけど、うん、まあそういう点では走りやすいコースかななんて思いますよね。
やっぱり女性はねコース選びもちょっと難しいところはありますからね、うんうんうん、安全な道を選ぼうって思ったら結構限られてもくるので、そうそうそう、うん、そういった中でね初心者でも走りやすい、うんうん、皇居っていうところはいいかもしれないです ね、 いいですね。
やっぱ、
うん、
走っててもね、うん、ああ俺皇居の周り走ってんだぜみたいな、
うん、
東京で走ってるぜみたいな、うん、ちょっとなんか得した感というか、
はいはいはい、
あれいいかなと思うんですね。
であと結構ね多い日には1万人走るっていうことで、
ね、
やっぱりそのね声はかけなくてもやっぱり仲間がいるっていうのは大きいかもしれないですね。
でも僕はね、はい、その毎日毎日こうノルマを課してっていうぐらい走ってたんですよ、高級一周ね、
はいはい、
うん、で朝走れなかったらもう、うん、夜中走るってなったんですよ。夜仕事終わって、はい、11時過ぎぐらいとかね、
11時過ぎぐらいから
もう車の通りも往来もなくて、
うん、
そしたら結構ねこのいろんなところ通るんだけど、うん、桜田門とか出てきて、
うん、
桜田門外の変って言ってその、ね、江戸末期にいい、うん、大老の井伊直輔が、
うんうん、
暗殺されるところが あったりするわけね。でそこ通ったちょっと怖いなとかってでその後その広場に行くと、うん、今度戦後この、ね、デモが起きて、
うん、
地のメーデーとかって言われてね、
うん、
多数の この、まあ、死傷者が出るような事件が起きたとか、うん、今度はなんとか坂下門外とか行くと、あここの外で子供の暗殺未遂事件があったとかね、なんかこうなんか歴史のこう歴史を思い浮かして、あここだなーなんて思ってたら、ちょっとなんか夜は怖いなと思います、ね、
特に夜の方がそういうエピソードが思い浮かぶところってありますよね。
歴史の暗い部分というか、
うん、
そこがねなんかやっぱりジョギングしてると夜の方がより歴史を感じるというか
歴史を感じるというかもう恐怖も感じてる感じの、
そうそうそうそう怖っって。
いやでも夜もそうしたら街灯は結構多いんですか。うん、
街灯多いですね。
そうなんですね、
うん、その辺はもう安心して走れるんで、うん、ちょっとまあ観光終わってちょっと、うん、夜寝る前に、まあ、どっか、ね、近くのホテル泊まるんだったら、うん、走っても別に問題ないですよね。
あ、うん、いいですね、
うん
うん、
あとライトアップされてるから、
あ、
まあ、周辺が、
うんうん、
綺麗ですよね。
うん、いいですね、うん、じゃあやっぱり沖縄からなんか出張のタイミングとかでもね、うん、皆さんもぜひ
出張とか、ね、
うん、
旅行とか、
うん、
なんか昼かどっかに観光したりとか、うん、買い物したりとは違った東京のこう、うん、味わい方ができるんじゃないでしょうかね、
うん、いいですね、うん、もうちょっとこう日常というか見れるかもしれないですね、
うんうん、
お昼休みの皆さんとかも眺めながら昼間だったら走れますし、うん、面白いかもしれないですね、
はい、そういう旅の楽しみ方、
うん、
あってもいいかななんて思いますよね、
うん、ぜひね私も東京行った時は走ってみたいなって思いますけど、まずはでもジョギング、ね、ちょっと沖縄でちょっとずつスタートしてから、ね、遠征してみたいなと、はい、思ってみたりも
計画を立てて、はい、計画立てなくてもいいからとにかく、見た目をちょっとね、
見た目から入って
装備を
ちょっと整えてから
整えて、ね、
うん、ちょっと気持ちをワクワクさせてからちょっとジョギングスタートっていうことで、いつかはね私も遠征できたらいいなと、
やりましょうやりましょう
思います。ということで後半は皇居ジョギングについてお届けしました。
はい、
あっという間にエンディング
の、あっという間でしたね、
はい、お時間となっております。
意外と公共ジョギングが、うん、 有名だったということは知らなくて。
そうなんですよ。なんでウィキペディアにも載っているので結構詳しく書いてあるので
知らなかった、うん、俺だけの楽しみだったみたいなよし今日俺の楽しみをちょっと伝えようみたいになったら、
いやでもタワシーさんが走ってた時期からどんどんどんどん人気が上がってきたのかもしれないですね。はい、ということでですね、今回は、雨寒い日のジョギングと皇居ジョギングについてお届けしてまいりました、はい。次回のターシーのジョグラジは12月18日火曜日午後4時から生放送でお会いしましょう、はい。パーソナリティの
ターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチでした。
また来週、
また来週コメントお待ちしてます。
あ、お願いします。